Ladies and gentlemen.
僕と嫁さんと息子とゲームと
皆さんこんばんは。シーズン2第13回僕と嫁さんと息子とゲームとです。この番組はゲームが好きな僕、陽介とその配偶者でテレビが好きな敦子さんの2人でお送りします。僕たちがその時々の雰囲気を保存し、後から日々を振り返ることを目的に様々なお話をしています。基本的に事前に話すテーマは決めず、打ち合わせもしておりません。それぞれが今この場で思ったり感じたりしたことを中心に、その時に話したいことを話します。今日は息子の絆さんも参加してくれています。絆さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まず今僕陽介が話したいことからお伝えしたいと思います。絆さんも無事に、18歳で、
はい、
大学の入試も終わってね、
そうです
ね、なんか今春休みというような感じで、
うん、
このポッドキャストの配信が始まったのが、うん、まあ、2012年の1月からなので、
うん、
まあ、本当に収録が始まってからは、
うん、
12年間、
うん、
経つ、ね、うん、で当時はキズが6歳の時で、うん、でビデオゲームと、うん、まあ、教育みたいなことをテーマに始めて、
うんうん、
グランドセプトオートっていう、もう今や本当に超大作の有名なゲームが、うん、まあ、当時からもすごい話題になったゲームがあって、うん、グランドセプトオートが、
うん、
誰かを傷つけたりする乱暴なゲームだと、
うんうん、
でそれが教育にとってどうなんだとか、なんかそんな話をするところから始まって、
うん、
でその当時も、うん、我々は、我々っていうか俺は、そのあれは悪いことができるゲームじゃなくて、
うん、
悪いことをすると警察に追いかけられるゲームなんだっていう話をして、
うん、
むしろそういうところに価値があるのではないかって、うん、何でもできる世界で、
うん、
悪いことをしないように過ごすっていうことをが一番得なんだってことが学べたりするっていう、そういうゲームなんじゃないかみたいな話をしたようなことをなんとなく覚えてるんだよね、
うん、
でビデオゲームがなんかこう教育とか、あるいは受験の邪魔になるとか、
うん、
なんかそんなことも乗り越えてきつつ、うん、まあ、この配信でも言っていた、
うん、
その中学生の受験の時にね、
うん、
ビデオゲームで一休みするんだみたいなことが結構大事だったり、
うん、
なんかそんなことがあったから、
うん、
まあ、この春から、うん、まあ、一人暮らしをする絆さんと、まあ、
うん、
こういう機会にね、
うん、
こう3人で収録は初めてなんですよ。
あれ前僕やんなかったっけ、
やったっけ、
やったような気がする
ね、 ね、
うん、キズと2人ではやったけど3人でやったっけ、
あれ2人やっけ、
さあさあさあ敦子さんと俺ととかあるんだけど3人の収録はね、おそらく初めてだと思うんだよね。
初めてだって
俺ら2人とも覚えてない、
覚えてない、
そうそうそう、俺がやっぱり敦子さんの、
うん、
語り口のファンだし、
うん、
絆さんのその物腰のファンだから、
うん、
なんか2人のその受験と、うん、まあ、ゲームとか、
うん、
まあ、これまでの生活の中で、
うん、
そのビデオゲームと、うん、まあ、子育てみたいなことのお話が、
うん、
なんか聞けるといいなと思っていて、
うんうん、
で俺た高鍋さんって、
うんうんうん、
ゲームデザイナーの人と一緒にゲームもごもごっていうポッドキャストをしてて、
うんう
んうん、で高鍋さんが言うフレーズで俺が一番好きな言葉の一つに、
うん、
ビデオゲームって花束とかケーキみたいなもんだっていう話があって、生活に彩りを与えてくれるもんだと、なんか時々人によってはラーメンとかみたいに 美味しいけど、
うん、
体に悪くて、
うん、
本当は食べないのが最適解だみたいな、
うん、
なんかそういうものとして扱われることも時々あるんだけど、
うん、
そういうものじゃなくて、
うん、
必要善なんだと、
うん、
なくてもいいかもしれないけど、
うん、
生活に潤いがあるもの、
うん、
みんなが食べたら笑顔になるケーキとか、
うん、
なんかそういうものに近いんじゃないかっていう言い方が俺はすごく好きで、
うん、
なんかそういう潤いを適度に取り入れてこれたからこそ、
うん、
まあその傷も自分なりにねいい結果が出せたりしたんじゃないかなとか、
うん、
なんかそんなことを思ってるっていうのが今のところの感想なの、
うん、
まあ2人からっていうよりは、
うん、
まあ特に絆さんからもちょっと話が聞けたらなと思っているっていう、
うん、
まあなんかそんな感じなんだけど、
絆、
はいはい、はどう？
そうね、ゲームがないと多分いろいろとできなかったことがたくさんあると思ってはいて、
うんうんうん、
なんていうか心の休憩、それこそさっき高鍋さんが言ってた、
うん、
なんか潤い、
うん、
みたいなものになってるとは思うんですけど、
うんうん、
それこそ受験期とかでも、
うん、
毎日ちゃんとゲームをやってたし
ちゃんとね、いいね、その毎日ちゃんとゲームをやってたっていう言い回しがなんか大変心強いなと思う、
うん
うん、
まあそれはもちろん勉強もしてましたけど、
うん、
しっかり一日の終わりにはゲームをして、
うん、
ゆっくりなんていうの、心に少しゆとりを持たせてから寝ることができたのがとっても大きいなとは思ってて、
うんうんうん、
やっぱりこう大変な時期だったりするので、
うんうんうんうん、
受験期だったり、まあ、年齢的にもいろいろあったりして、
うん、
まあね、しんどいわけですよ、
うん、
ただ、
うんうんうん、
その日が最後がいい気持ちで終われれば、
うん、
いい日だったって最後は言えるじゃないですか。そしたら明日起きた時にも、
うん、
昨日はいい日だったから今日も頑張ろうって言って頑張れるから、
うん、
そういう面で僕はとっても大事だったし、
うん、
ないときっとダメだったと思いますね。
なんかさ、そういう意味でさ、まあ俺はゲームが好きだからあれだし、あつこさんがどこまで理解するかちょっと分からないところではあるけど、
うん、
一番支えになったゲームは何ですかってこの1年で言われたら、
うん、
キーズは何が支えになったって感じなの？
あんまり支えになるようなゲーム性ではないけど、
うん、
リーグオブレジェンドは楽しかったから
、噂では罵倒が飛び交うと呼ばれている、
ね、噂でもそうですし実際もそうなんですけど、
うん、
あんまりこう、そう負の面ばかりに注目しちゃうと、
うんうん、
まあ、そうなるんですけど、
うんうん、
やっぱあんだけ揶揄されようとも、
うんうんうん、
プレイする人がいるっていうことはそれなりに、
うんうん、
ない他のゲームにはない魅力があるわけで、
うんうん
うん、
なんて言うんでしょう、こう勝った時の嬉しさだったりとか、
うん、
負けた時の悔しさだったりとかもあるけれど、
うん、
とても楽しいゲームだとは思ってるので、
うん、
1年で支えられたゲームってなるとそうなるのかな。
L5L って略されてロルとか言ったりするんだよね。
ああそうですね、ロルって言われます。
その今のお話の構造としてはさ、なんか一日いい気分で終わったってことが大事だって話なんだけど、
うん、
なんか対戦でさ、
うん、
ひどい負け方をして終わる一日はあるわけじゃない？
ありますよ、あります、あります。
なんかそういうのが、
うん、
結構しんどくって、俺とかは、
うん、
なんかむしろその淡々と積み上げていくタイプのゲームとか
うん、うん、
静かに物語がゆっくり進んでいくとかを一日の終わりにたしなんだりするのが心地いいなって感じてるタイプの人間なんだけど、
うんうん、はいはい、
ま、負けもあり、
負けもありてか、その過程が楽しいとは感じて、負けて、負けたのはもちろん悔しいし悲しいけれど、
うんうん、
でもなんかやっちゃう、続けてやったりとか、
うんうん、
もうやらないって言っても翌日にはやってたりとかするし、
うん、
だからそうね、負けたとて、
うん、
で楽しかった日で終われる、
なるほどね、
ですよ僕はね、終われない時もまあないかって言われたら、
うん、
嘘になっちゃうけど、
うん、
あの期待値的には、うん、楽しかったって言って終われる日の方が、
なるほど、ね、
多い、
うん、
うん、
なんか それってきっとビデオゲームしかもロールだけじゃなくて、
うん、
なんかキズの、生き様みたいなところにもあるのかなと思って、なんかこう結局いろんなうまくいかないことが時々あったりするかもしれないけど、
うん、
最終的に、まあ、このプロセスのこの瞬間が楽しかったってことが大事で、
うん、
だから今日はいい一日だったんだみたいな、
うんうん、
その姿勢、
うん、
みたいなのはなんか話を聞いてるだけでも情緒が安定してて素敵だなって思って聞いてて、
うん、情緒が安定してるのかな、そういう自覚はあんまりないのだけれど、
うん、
ね、なんだったろうね、難しいけどね、
あつこさんは今のやり取りを聞いてなんか感じたことある？
そうね、だからなんかテレビゲーム、そのキズが言う、ヨスケが言う最後のその負けるとちょっと嫌な感じとかが残るとかっていうのは、うん、多分ヨスケぐらいなんじゃないかなって、うん、私ほらだから多分ちょっとごめん
大丈夫？
大丈夫、
この咳してるとこも切らないけどね。
そうなの。な、多分テレビドラマ、私はテレビっ子だから、
うん、
だからだそれは切り分けであって、
うん、
切り分けっていうの？
切り分けってどういうこと？
切り分けじゃないの？
だからそのテレビの中と
今は違うよっていう。違うから、
うん、
そのエンディングがどんなエンディングであれ、それを別に寝る前に引きずることもないみたいな。なかったその
そうな
の、え、そんなことないの？
そういう、あ、いやいや、でもなんか分かる分かる分かる。そう、あつこさんが言いたいのは、
うん、
物語が満足度の高いものであろうが、
うん、
低いものであろうが、
うん、
まあこういうもんだねっつって、
うん、
その自分の中のものっていうよりは、
うん、
そのと取り込むものとして、
うん、
摂取する成分として、
うん、
まあなんかそういうもんだね、じゃあお休みっていう話だってことでしょ、
別にざわつくわけでもないし、
うん、
あ、なんか最後嫌な感じで寝るなとかもないし、
うん、
ただテレビを見て満足するっていう、
うん
うん、だそういうんじゃないの、違うの、
そういう感覚に近いってこと、
うん、そういう感覚には近いと思う、
うんうんうん、俺のは
もうちょっと洋介は違うんだよ、なんかその物語の中に入って気持ちを揺さぶられてそれを引きずるんだよね。
あ、でも
引きずるんだ
よ。俺もね、
うん、
小説とか、
うん、
あのやる物語、
うん、
TRPG っていうやつを遊びをやるから、
うん、
なんか物語の登場人物になりきってみたいなことをするんだけど、
うんうん、
あのその結末をしばらく引きずる、
うん、え、マジで？
あの、まあ引きずる、
そうなんだ。
そう、なんかそのロールプレイの中の役割がなんかちょっと憑依するような感じがあって、
うんうん、
でそれがこう引きずられていくっていうのは感覚的に、
うんうんうん、
よくわかる、
うんうん、
でその勝負ごとが寝る前にあって、
うんうんうん、
でそれも自分の責任で負けるような場面がありつつ、それでも楽しかったんだっていうこととかの、
うん
うん、楽しみ方が うまくあのの飲み込めないっていうか、
なんていうんだ、負けたまんまで終わるのが嫌なんですよ、
うんうんうん、
嫌だから、
うん、
あの今日を糧にして、
うん、
明日のやつは勝とうって思う。
ああ、なるほど。
寝る、
うん。
そうなったら、
あ、
明日の活力になってるので、
なるほど、勝ちなんだ。なるほど、なるほど、なるほど。
目的は楽しかった、ね、寝て明日の朝に 昨日は楽しかったから今日も頑張ろうっていうのもあるんです
け
ど、このまんまじゃ終われないから、
うん、なるほどね、
次は勝って、うん、次は気持ちよく寝るぞっていう、
なるほどね、
心意気もあったりして、
うん、そう、すごい、なるほどだな、なんかあのなんていうんだろう、俺の方が刹那的なんだね、きっとこの瞬間に負けた、悔しいまま寝るのは嫌だ、うん、だけど、
うん、
そこが
むしろ
その日々なんだ、
むしろ、
うん、
あのすげえ引きずってるのかもしれない、
うん、
そのじゃあ楽しみってことだ、
そう、楽しみ
ね、ね、うん、次の
これからが
楽しみってことだ
し、うん、今回も楽しかった、
うん、
それの楽しかったの振れ幅というか、
うん、
方向が違うんだけど、
うんうん
うん
うん、
共通してあるのは楽しかったで、
はいはい、
でそれを言語化すると楽しかったから、
ね、
今日も頑張ろう、ね、明日も頑張ろうになって頑張ったっていう、
ね、
なんか最近ね、あの風来の試練の新作が出たんだけど、うんうん、ローグライクの、まあ、日本のローグライクの思想と呼ばれているようなゲームで、キャラクターのレベルは負けると毎回1に戻っちゃうし、アイテムも0になるんだけど、このプレイする人側のスキルとか知識が増していくことによってだんだん深く潜れるようになっていくみたいな、なんかそういう、今日も3回とか4回で死んでしまったけどこんなことを覚えられたし、こんな悔しさも体験できた、面白かったみたいな、なんかそういうことなんだか、勝利すること自体が大事でないだね、
うん
うん、そう、なるほどなと思う、
うん、
それこそ高難易度のゲームとかだって、うん、ここまでは行ったで楽しめる、きっとそういうものの一種なんだとは思うんです、
うん
うん
うん、
なんかその勝ち負けじゃないって思える段階まで勝ちにこだわってるっていうか、なんかすごく
そう、ね、
面白い話だなと思うし、であの構造的にそれが面白いなと思うのが、あの受験戦争っていうその強敵の中で、あの正直プラチナランクを目指すみたいな戦いをずっとしていて、でしかもそれなりのあのね、我々親からしたら本当によく頑張ってるなと思うような高校に入って、うん、その中のブロンズランクからどんどん上がっていって、うん、っていうのを日常でもやり、うん、このプロセスが大事なんだみたいなことをゲームでもやり、うん、そして一定以上の成果をビデオゲームでも、あるいはその受験の中でも残していったっていうことが、
うん、
あの入れ子の構造として面白いっていうか、
確かに、うん、その勉強でそういう風なことあったかなってさっきの話聞いて思い出したのは、
うん、
模試とかで成績が下がったら、
うん、
あのまあ、大抵の受験生はそうなんだろうけどね、
うん、
次はもっと高く戻そうじゃなくて、
うん、
もうちょっと上に目指そうで、
うん、
元に戻ったら、でも上がったからよしで終わるんだけど、
うん、
たらそのちゃんとなんていうの、悔しさがあったから、
うん、
なんとかなったのではないかっていうのをさっきの話聞いて思った、
うん、だからむしろそのあのこの負けるというとか結果が悪く出るっていうこと自体が、
うん
うん、最終的に勝っていくための、
うん、
プロセスの一環なのであるっていうことが、
うんうん、
なんかこう体にずっとその
叩き込まれて
伝説のリーグにいる中で、
うんうん
うん、なんかこうインストールされてるっていう、で自分なりのそのプレイヤーってい う, こうキャラクターの、う
ん、はいはい、
こう随分ピーキーなチャンピオンだと思うんだけど、
あなたがそう、そうね、
なんかそういうキャラクターを使いこなしてるっていうか、
うん、
あの一撃とか集中するは強いんだけど、ある程度一定の休暇を与えないと機能しないみたいな、
うん、耐久力がね、
そうそうそうそうそう、体力は低いけど、あのなんだろうな、一点集中力を上げると強い必殺技が出せるみたいな、うんうん、なんか独特のプレイスタイルをこう確立していく中で、う きちんと毎日ゲームをやるってことが一番成績の向上につながるんだっていう、
うん
う
ん、
超面白いなと思って聞いてい
やそうですよ、うん、きちんと毎日、
うん、
リーグオブレジェンドでもなんかこうすごい脆いしすぐやられちゃうけど、
うん、
爆発力がすごくて攻撃力がとんでもないやつっていうのをよく使うから、
あ、
うん、一緒なのかなって、
うん、なんか生き様が反映されるっていうか、だまさにロールプレイなんだなって思うよね、う
ん、なのかな、わかんないけどね、
うん、
うん、
ちなみに、うん、TRPG の話も出たけど、はい、TRPG は、
うん、
あの どんな性格のキャラクターみたいなものとかっていうのがあったりする、それかあるいは俺あんま TRPG の文化がわからないんだけど、
うん、
メインで使うキャラクター の、うん、あの設定とか背景とかっていうのはなんかどんなものだったりするとか、なんかまあ言える範囲で聞けることってある？
シナリオというかそのどの物語に行くかによって結構変えちゃうんだけど、
ほんまによ
くこういうキャラをやるっていうの、あ、相方がいたりしたら、
うん、
その人を信用してるだとか、
あ、
思ったより裏表がないキャラをよくするのかもしれない、
うん、なるほどね、
うん、
なんかあのテーブルトーク RPG ってさ、あつこさんになんとなく概要を説明すると、うん、自分でこういう設定のキャラクターみたいなものをこうとかステータスとか こんな人なんだっていうのをこうキャラクターを作るんだよね、
うんうん、
でそのキャラクターをこう、
うん、
ゲームマスターっていう人が こういう舞台ですと、
うん、
この中でこのキャラクターはどんな風に動きますかって、
うん、
をこう会話をしながら、
うん、
こう物語を進めていって、
うん、
まあまあ、あるいは一定のクエストとか、うん、まあ、目的みたいなものを達成しましょうねとか、
うん、
まあ、そもそも目的が何だかはあんまり最初から明らかにされてないですよみたいな、
うん、
そのプロセスを楽しむっていうようなタイプの遊びだったりするんだけど、
うんうんうんうん、
その時にキズが作るキャラクターが裏表がない人っていう話 で、
うん、
でつい先ほどまで、
うん、
あの敦子さんが俺のことを、
うんうんうん、
あの、あなたはあの穏やかそうに見えるけどとても執念深くて、まあ、陰険なところがあるよねっていう、
そうなんですか、
うん、話をして、
ハートが陰険なんだよね、
ハートが、
うん、ハートが
陰険、実は音ですよあなた、うん、
そうなんだよ
ね、え、うん、
いいじゃない、
本当に、
そうで、そう、そういう意味でその敦子さんは非常にこう爽やかな言い方をするねっていう話をしてて、
うん、
でその話が何で出たかっていうと、
うん、
あの絆さんがね、
うん、
まあ、引っ越しするにあたって、
うんうんうん、
実家に物を置いてってもいいかっていう話を俺にしたことがあって、で俺はその話を聞いて、
うん、
あの実家に物を置いていくっていうのは、
うん、
あの困ると、で、うんうん、私どもはミニマルな生活みたいなことを心がけていて、
うんうん、
あの今後の生活に必要ないものはまず手放してほしいと、
うん、
でそれをどうしても取っておきたいけど家に置きたくないんだったら、
うん、
自分のお金で貸し倉庫を借りてほしいっていう話をしたのと、うん、なぜならば参考文献として、
うん、
まあ、近藤麻理恵さんの本の中でも、
うん、
実家に物を送って解決したような気になる、うん、お客様が出てくるんだと、で、あの娘が置いていった荷物の中で年老いた母が暮らしているっていうエピソードが悲しい話として語られているんですよっていう話をしたんだっていう話をしたら、あの非常に陰険であると、
え、本当に、
いや、うん、自分の意図を伝えて参考文献を明示したんだけど、うん、ってそういうところが陰険なんだって言われたっていうお話があったんだけど、あの裏表のない TRPG のキャラクターはそんなこと言わないよね、
言わないです
ね、いやな言い方だよね、
いやでも俺はその話を聞いて、
うん、
確かに実家に置いていくってことは、
うん、
実生活に必要がないものってことだから、それ持っててもしょうがなくないとは思った、
いやそうなんだよ、いや、うん、それでもそのなんつうの、 年寄りがね、いや私言われたのが年老いたね老夫婦がねいらないものに囲まれて生活するような分かりますみたいな感じで、
その話はちょっと聞いて、
でしょ、
確かに
聞くでしょ。そうい
やそういう物語っていうか、いや参考文献にはこうあります。あの近藤はこうこうこうこうというエピソードを挙げているっていう、うん、あのね、あの文献がこちらでございますっていう話だから、うん、別にあの俺が言ったんじゃないから
ちょっと若干続きみたいな話があって、ね、
うんうん、
その時に、うん、ちなみに何を置いてこうとしたのって言われたら、
うん、
聞かれたから、
うん、
友達に借りてる漫画があって、うんうん、それを、
うん、
あの量が多いから、うん、あそこに置いておこうかなってちょっと思ってたんだけど、
うん、
って言ったら、じゃあお父さんがね、
うん、
そんなだったら、
うん、
あの聞いて、
うん、
いろいろすればいいじゃない、読んだらでも読まないんでしょって、
うん、
返せばいいじゃない、そこで、うん、まあ、でも借りたもん人付き合いだからって言ったら、うん、人付き合いって言って
ね、うん、そうそうそう、いやあのご郵送でありがとうございましたって一筆添えて、
うん、
まあクオカードなりアマゾンギフトなり添えて、
うん、
お送りすればいいのではって、
うん、そこはね同意
こっちに
あの重いので、うん、ありがとうと、
はい、
送りますって送るけど、
うん、
レンタルルームを借りて、
うん、
もううちに置いとくものではない、うちに置いときたい、なんだっけ、持ってきたく、家に入れたくないものは、
うんうんうん、貸し出しそう、ここで。
そうそうそう、を借りて、入れてくださいって、
うん、
いや、ねえ。
ねえなんだ、
うん。
そうなんだ。
そうそう、いや、だからね、うん、ハートが陰険だなと思って。
結構容赦ないよね
なんかあとハートが陰険っていうさ、そのフレーズがさ、
うん、
もうなんかあの往年のチェッカーズを思わせるような、
どういうこと、
あのなんかこうなんていうのハートが陰険っていう、うん、そのコピーが、
うん、
もう非常にこう昭和の香りがして、
うん、そう、
いや分かんないよ俺は。
あ、そう、カタカナでしょ、陰険って、
陰険
ね、
うん、うん、
なんかちょっと面白いなっていう話を、そのあの、語呂としてね、ハートが陰険っていう、う
ん、昭和に生まれてないのでわからないですけど、
うん、
ね、だから陽介さんは、
うん、
もう世界が、
うん、
なんか人が歩いてる、
うん、
よく漫画とかアニメとかあるじゃん、
ね、
なんかちょっとさ、何かが乗り移ってるとちょっと黒く見えるとかさ、人の影が黒く見えたりするアニメの
独特
な、その独特な演出、
うん、
なんか全部そういう風に見えてるのかなって思っちゃう、
うん、
うん、
ね、前にもポッドキャストでお話ししたかどうかは分からないけど、あのうつ状態の人の方が、まあ、世界というものを正しく見ているっていうか、そのより現実に近しい形で見ているっていう、
うん、
その一つの研究データがあって、その例えば天気予報とか未来予測とか、うん、落ち込んでいる人は悲観的にものを見ているっていう考え方が、うん、あの一般的なんだけど、
うん
うん、
そうではなくて、あのむしろ我々があの健常と呼ばれている状態が楽観的すぎるのではないかと、
うん、
鬱の人の方が世の中を正確に見ているのではないかっていう考え方が、
うんうんうん、
俺は大変こう腑に落ちて、
うん、
あの生きてたら生きてても意味なんかないじゃないかっていう方が、
うんうん、
正常だと、
正常というか現実により近しい、
うんうん、
のではないかと思うんだよね、
うん、
それは俺が正しいんだって言ってるのではなくて、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、
悲観的な方が現実には近いよ、
そうそう、現実に近しいより冷静な判断ができるケースもあるのではないかと。で、まあ、それはペシミスティックだって言われればそれまでなのかもしれないんだけど、
うん、なんて
悲観主義なんじゃないかって言われれば、あ、うん、まあ、うん、そうなのかもしれないんだけど、
うん、いや、なんかあれなんだけどさ、その、
うん、
仮によ、
うん、
そっちの悲観主義の方、悲観的な方が現実に近しいとしても、
うん、
あの 楽観視できた方がさ、
うん、
いいんじゃないって、
うん、
じゃあ思うんだけど、
楽観視できた方が、
あ、ごめんね、ぜひというか、うんうんうん、俺の考え方ね、
あ、もちろんもちろんもちろん、うん、
なんだけど、うん、その世間をさ楽に捉えられた方がさ、
うん、
気が楽じゃないさ、
うんうんうん、
悲観的に現実的に見るっていうことに重きを置く必要はないんじゃないって思う。
あ、
現実を見る必要はないとは
思う。あ、なるほどね、なるほど、考え方の一つとしてね、
そうそう、考え方の一つとして、
うんうん、
その人にとって、
うん、
辛いか辛くないかが大事だから、
うんうん、主観的な辛さを感じない方が楽なのではないか、楽なん
じゃないかって、
うん、
まあ、問題としては正しく認識できない、
うん
ことでそういった状態になってしまうっていう問題もあるんじゃないかってあるけど、
うんうん、
それでも主観的に楽だなって思えてる方がいいんじゃないって思う、
うん
うん、
いや俺の考えね、
そうだね、
うん、
なんかそういう意味ではあの自分はというか俺は真の意味で人生は大変なことばかりで、みんなが大変だから、
うんうん、
俺も大変なんだっていうことに自覚的になる方が俺は楽になるんだよね、
うん、
ああ、じゃあそっちの方がいいと、
そうそう、で、あの、あ、こんなにも辛い気持ちを感じてるんだ、
うん、
俺はっていうことをこう酒に酔ったりとか何かに陶酔して忘れたりせずに噛みしめて生きていく方がマインドフルだと思うんですよ、
うんうん、でもさ、私もそうだよ、みんな同じ辛いことがあって、
うん、
だからみんな同じよ、
うん、あ、そうそうね、
ね、
う
ん、そうだからさ、
うん、
敦子さんは俺のことを陰険な、
うん、ハートが陰険、
ハートが陰険な、
うん、
まあそうだな、ハートが陰険なネクラみたいなそういうこうあのまあ、ネクラっていうフレーズが今の時代に的確かどうかわからないけど、まあ、そのネガティブな発想をする人間だっていうような考え方だけど、
うん
うん、
まあ敦子さんは、
うん、
あのアサーティブな、ね、ネクラなんだよね、その自己主張を、
うん、
だから爽やかなネクラっていうか、
アサーティブって
自分の主張を攻撃的にならずに伝えられるタイプの陰険さの、
うん、
爽やかな
ネクラ、爽やかなネクラ
なのよ。だから我々はネクラなんですよ。
根は通じ合ってるよね。
そうそうそうそう、
ずっと見てて思うんだけど、
うん、
そんな、うん、真逆じゃない、むしろ仲間で、
ね、
仲間だけど、
うん、
外に外交的か内向的かの違いだと思ってはいて、
ね、うん、そう、敦子さんはなんかさっきもちょこっと話したけど、敦子さんは、うん、あのなんていうの、役割として明るい人を演じてくれてるような場面もあるから、
うん、
時々で本当にね、あのなんていうんだろう、高級なフランス人形のガラスの目みたいな時があるんだよ。
あ、
関心がなくなったっていう瞬間があって、俺はそういう瞬間もすごく素敵だなと思っていつも見てるんだけど、
うんうん、急にね、ガラスの目、あの
ふってなる、
そう、黒目がガラスの目玉なんです、わかる、
どうでもいいやって
なる、そうそうそう、なんかちょっとあれ
スンってなる、
サイバーパンクであれかな、うん、みたいな、なんかこう、うん、そういう時があって、なんかそんな瞬間もすごく人間味があって好きなんだけど、
うんうん、
なんか傷はそういう意味では大変あの一番我が家の中で、
うん、
陰険さっていうか、
いや、キズはね、こう本当にバランスがいいよ、
悪くはないですよ、うん、でも私は
ね、ネクラさが、
うん、
ネクラさ、ネクラさって言うとちょっとあれだけど、まあ、そう、なんかあの、うん、まあ、なんかちょっと自分たちで言うと手前味噌で大変気恥ずかしい表現で使い古された言い方で言うと、なんか育ちがいい感じがするんだよ、
ああ、もう、
うん、
親がそれ
を言うかっていう話はあるけど、なんかこう育ちの良さっていうか、
うん、そう、でも環境がいいんですよね、とっても、あの、
うん、
一応ちょっと賢めの塾校に行ってたので、うん、周りの方々、まあ、いろんな人がいるんですけど、
うん、
なぜかわからないですけど、私の周りかなり明るい人が集まってくれて、
うん、
あのすごいね、本当に僕が学校でもうダメだって受験で、
うん、
いやだって言ってたら、
うん、
あの励ましてくれたりだとか、
うん、
あの俺もそうだよって言ってくれたりだとか、
うん、
しんどいよなって言ってくれたりとかして、うん、でも頑張ろうぜって言ってくれる友達が周りにいたんですよね、
うん、
で多分その人たちを、その人たちが僕はとてもすごいと思ってて、
うん、
ああいう風に明るい風になれたらなとは思ってて、まあ、あんまり慣れてる自覚はないんですけど、うん、そういう人が周りにいたらこう主に交われば赤くなるっていうから、
うん、
そういう側面もあるんだろうなって、
うん
うん、まあ類は友を呼ぶっていう言葉もありますからね
そうですね、よく言ってくださるんですけど、
あなんかまあまあ羨ましくもあり、まあやっぱりトンビが鷹を産むと言われる、ね、古くからのことわざがありますけど、
う
ん、なんかね、割と古くからビデオゲームの、うん、フレーズでよく使われる、うん、光があれば影もあるみたいな影があるおかげで光があるんだぞみたいな、なんかそういうね、デスピサロにはデスピサロの物語があるから、
うん、
さっきトンビが鷹を産めって言ってましたけど、鷹、うん、の子は鷹なんですけど、うん、トンビの子はトンビなんですけど、うん、トンビさんがすごい頑張ってくれてる、
うん、
もう親の教育がいいんでね本当に、
あ
まあそうだね
これを言うとね、母親がいつもまあそうだよねって言
う、そうだよね、うん、あそうだと思うよね。
いやいやいや、でも敦子さんのやっぱり偉大さなんだと思うんだよね。結局はね、なんかその俺のアンバランスさみたいなことの、うん、その調整っていうか、うん、コーディネートしてくれてるのはやっぱり敦子さんだなと思うので、うん、まあそのあたりの、うん、とありがたさっていうのはやっぱりあるなと思うし。うん、なんかまあ、今回の収録、まあ、収録っていう形でさ、こうやってお互いの音声を聞いたり、うんうん、マイクで話したりして、うんうん、こういう場だから改まって言えることみたいなのもあるんじゃないかなと思っていて、
うん、
はい、
なんかキズが、まあ、あと今今日が、3月の13日で、うん、まあ、3月の24日に、
うん、
まあ、我が家を出て一人暮らしをするという、
ね、
まあ、
うちで一人しかいないからね。
そうそう、
ね、
でうち
子育て多いじゃん、
そのまあ、このポッドキャストの名前が、うん、まあ、僕と嫁さんと息子とゲームとっていう名前で、
うんうん、
まあ、なんて言うんだろうな、両親ってきっとキズがいなくなっても、まあ、毎日キズのことを考えるから、うん、まあ、ポッドキャストの名前はきっと変わらないんだろうなとは思うんだけど、
うん、
まあ、この家での生活、うん、あるいはまあ一人暮らし10日前っていう瞬間の、
うん、
今話したいこととか思ってることみたいな話も、
うん、
なんとなくここでログとして残ると面白いんじゃないかなって思うんだよね、
うんう
ん、なんか今感じてることってどんなことがあるのかなと思って、
感じてること、一人暮らしやっぱりそらそうだけどしたことないから、
うん、
まあ、すげえ不安だよね。
ああそう、
何があるのかも分かんないし、うん、大学生活もあるし、
うん、
お金とかバイトとか人間関係とか、
うん、
ああすごい不安だけど、うん、やっぱ友達呼べるなとかもあるし、
うん、
店舗それこそ晩ご飯の時間とか、
うん、
お昼とか好き勝手やってもいいから、
うん、
自由にできるなっていうのもあるしで、
うん、
なんていうかこう不安と期待が入り混じった、
うん、
新生活あるあるです、
うんうん、
こう言い表せないような、
うん、
なんだろうな、
うん、
うん、
まあ期待の方が多いけど不安もそれなりにあるから、
うん、
なんか何とも言えない、大丈夫かなって思ってますね、
うん、
あでもなんとかなるでしょうってどっかで思ってると思います、
うん
うん、
敦子さんにはなんか今この何年かっていうかさ、
うん、
まあこうやって一緒に暮らした生活を思い浮かべて、
うん、
あ こんなことあったなとか、
うん、
こんなエピソードが思い出されるなとか、うん、キズはそういうのは何かある？
エピソード？エピソード自体はなんだろうな、
まあいっぱいありすぎるからね。
エピソード、
もう毎日の生活だからね。
ね、そう、毎日の生活だから別に特段これが印象的ってのはあんまりないけれど、
うん、何も変わんないもんね。
うん、
うん、
今のところはこれが当たり前の日常なので、
うん、
だんだんだんだんとこの日常が変わっていって、
うん、
前の生活がまあこんなことしてたっけなってなるかもしれないんですけど、
うん
まあ、今はこれが普通なのでね、
うん、
なんと印象的に残った普通にも学校生活が楽しかったからそっちの方で、ね
うん、
ありだし、
あそうだ、じゃあ言い方を変えようかな、
うん、
一番笑った話って、
う
ん、これってなんだ、あんなことあったなって思うことあったりする？いや俺ね何個か、うん、まあポッドキャストでもちょいちょい話してるからあれなんだけど、
うん
は
いは
い
うん、
あの敦子さんが階段から落ちてきて
あ
結果あの肋骨にひびが入ったりとかね、
肋骨骨折2本ね
2本折れてたけど、
うん、
あの傷がいたわりの気持ちを兼ねて冷凍みかんをくれたとか、
えそのことその
あったっけ、
分かんない、でもその日で印象的なのは、
うんうん、
あの朝起きて部屋でゲームやったら、
うん、
下からあーって声が聞こえてなんだなんだって思って下に降りたらお母さんが階段から転げ落ちて大丈夫とか言ってて、あのすげえ痛そうにしてた、大丈夫でしょって俺が言ってたら、
うん、
肋骨骨折してて大丈夫じゃなかったって思って、私はそこから怪我をしたかもしれない人にはもう心底丁寧に触れようってもう心に誓って、
うん、
いやでもあれほら私も骨折なんてしてると思ってないから、
そう俺折れたんじゃないのって言った覚えあるもん、
いやそんなに骨なんて簡単に折れないよと思ってた、
そんな掃除とかでき大丈夫だって、
そうだって掃除して
言って
朝一だもんね、
朝一で、うん、掃除してできないかもって冗談交じり、
う
ん、何言ってんのできるよって言ってたんだけど、うん、
普通にできるもんね、
できたんだけど肋骨折れてたから、
うん、そうなんだ、仕事もしたしね、
次からは階段から転げ落ちちゃうよとか、
うん、
何か大きな怪我をする可能性がちょっとでもあるときは、
うん、
もうすげえ優しくしようと、
うん、
心に誓った出来事でしたね、あれは、
うん、
でもキズに結構助けられたの、そういうの腰が痛くて立てなかった時もキズに助けてもらってね、
うん、
覚えてる、あの笑っちゃうぐらい腰が痛くて
横
になれなかった時、
うんうん、その話はポッドキャストでしたような気がする、うん
ね、で使ってね、
うん、そう
立って、
うん、横になれない、
うん、
起きれない、
横になるのに手伝ったり、
そうそうそうそう、うん、もう笑っちゃうぐらい痛い、
うん、もう今腰は大丈夫、
痛いよ、
まだ
痛い、うん、痛いけどね、うん
うん、あの時のようなね、
うん、
あの
動けないって
ことはない、笑うと痛くなって、
うんうん、
痛くなると面白くなるからまた笑うっていう、
もう本当最悪、
すごいなんか新しい種類の拷問みたいな感じになってね
あれは拷問だった、
あれはすごかった、
ね、あれすごかった、そうっていうのとかね、そうね、でも大体そういう傷がいるんだよね、そういう時ね、
ね、大体ね、うん、まあ暇ですからね、私は大体、う
ん、いたんだよね
暇じゃなかったよね、忙しくしてたと思うよ、
ね、
なんかあと笑った話じゃないけど、
うん、
印象的だったのがもうやっぱ夫婦だからどうしても喧嘩しちゃう時とかあるけど、
うん、
あの一回だけじゃない、何回か仲裁した気が
する、あしてるしてる、うん、
してるよね、
うんうんうん、
あれの最新の回が割と
印象的、
うん、
何、
いやその
そ
ヒートアップしてたから、
うん、
5分休憩って俺が
無理に言われて、はいはいはいはいはいはい、
お互い休憩
ですっ
ていう話をした時、
うん、あれ助かるね、
難しいですけど、そういう出来事がちょっと印象には残って、
うん、そうだね、そうだね、
なんか大人になったなっていうエピソードで、うん、あの例えば6年前の 中学受験の時は、うんうん、敦子さんと絆さんが割とこう、うん、かあの感情的に、
うん、
なんか目的達成のためにどうしたらいいかっていうんで、
うん、
2人があのどうしていいか分からなくって混乱してる時に、うん、俺が中3に入って、うん、あの今はいろいろ言いたいことあるだろうけど、うん、5分クールダウンしてくださいって言って、
うん、
あの今の話題とは関係ないこと5分考えてまた集合って言ったりしてたのが、
うんうん、
なんかその今となればね、
うん、
そのなんかあの時の話題が何だったのかすら今仕事のことだったのかな、なんかちょっとそのいろんな話でね、
うん、
どうするんだこうするんだっていう話をしてた時に、
うん、
あのキズが来て、
うん、
あのあのホイスルを鳴らして、
うん
ね、あのもうこれ休憩ですと、
うん、
あの一旦休憩をしてまた話し合いをしてくださいっていう、
うん、
そのクールタイムを設けられるように、
うん、
そのキズがなっているっていうのが、うん、なんかこのこうやって独立をするっていうね、まあ、独立っていうか、うん、まあ、まだまだあの家賃のお支払いはさせていただきますけども、そう、親のす
ねまだかじっていきますけれど、うん、私は
まあ、うん、あのね、鳥の柄と親のすねはギリギリまで使った方がいいと思うから全然いいと思うんですけど、
うん、
ご飯食べてたら、そうそうそう、ご飯食べてて何か話してんなって思ったら、うん、だんだんだんだんとヒートアップしていくもんですから、
うん、あれね、そう、何が言い方だよね、多分言い方問題
なんですよ、お互いね、何か気にかかった
そうそうそうそう、
そうだんだんだん
その何がいけないんだっていう、
そうそう、うん、
ところだよね、いつもね、大体、
うん、ヒートアップしていってしまうから、う
ん、だからちょっとあの俺が、うん、あの愛も変わらずデリカシーのない言い方をしたんです、だからそのなんていうの、
正論を言えばいい、正論ニストがいいじゃん、
正論
ニストが、
うん、
ね、
ロジが、
ロジが出て、ロジが、ロジがすごい顔出してくんだよね、
あの、
うん、
我が家ではロジカルなハラスメントのまあね、モラルハラスメントっていう言葉もありますけど、うん、若干そういう傾向が俺に出現する場面があるから、そういう時のことをロジって二人は呼んでいて、
あ、ロジ出てます、
うん、あの、あ、それはロジですよっていうね、
そうそうそうそう、
あのロジイエローが出るんだよね、
あんまりね、でも実際に出る時はあんまりない、
うん、
僕が話してあまり感じてないけど、うん、実際に出る時
はね、だキズはあの、うん、ロジ体制のあのスキル取ってるからね、
いやでもなかなかに火力が高いもんで、
高いよね、
高いもんで
ね、そればっかりなんかスキル上げてきたようなもんだもんね、
ロジビルドだから、
本当だよね、うん、
いや運動後もできなかったんでね、
いやでも理論的に話す能力ないじゃん、ただ怖いのは僕もちょっとロジの資質があるので、
そうなんだよね、
気づいたらロジになってないけど、一番
怖いよね、
怖い、
そうなんだよ、だから、うん、そのね貸し倉庫の話で、いや、うん、参考文献によるとっていう、なんかそういうのがやっぱり一番よろしくないんだとい
らない
もんいうお話を聞いて、
うん、
やっぱ大変勉強になるな、だからあのまあ負けても、
うん、
得られるプロセスってあるんだなっていう、
帰ってきた、帰ってきた、
うまいことまとめました
ね、上手ですね、
まあそういうお話なのかなって思いますよね、
そうですね
本当だね、
うん
うん、
まあそんなようなところでしょうか、うん、
で一個だけちょっと話してもいい、う
ん、もちろんもちろん、
本当、いやそのゲームとその受験勉強との話題だったから、
うん、
まあ、ちょっと親の目線でずっと見てて、
あ、気になる、
そう、私ほらゲームやらないし、もともとやっぱ世の中のそのゲームと勉強とか今でも言われるじゃない、
言われる言われる、
やっぱりあんなゲームなんて、やっぱりゲームなんてって言われるんじゃない、世間的には、うん、と思うけど、いや私はやっぱり、いや、やらせて、もう何つうの、嫌になる、飽きるぐらい、本当に、いや、やってきてよかったなって思うよ、ゲームは、
うんうん、
はあ、やっぱ制限かけていいものは何にもないよね、
うん、
いや本当に思う、制限かけるたら爆発するだけだから、
うんうんうん、
もうそうすれば自分である程度 そのうちコントロール
できるようになる、
できるようになる、
うん、
でほら制限かけてないから、
うんうん、
今日はここまでで自分で決められる、
何にも、ね、あのうん、ゲームをね、うん、やってて痛い目を見たことなんて小学生の時なんかずっとありましたからね。
ね、
ゲームやりすぎちゃった、
ね、うん、
ザラでしたから、
うん、でも自分でそれはきちんと分かってやってるし、
うん、
で小学生の頃のその受験の時はやっぱこれがあるとダメだなって自分で気づくいて、
うんうん、
それをどうにかしようと思ってアタッシュケースの中入れてみたりさ、う
ん、あ、した
したでしょ、
懐かしいね、
でしょ、
したした、
鍵付きのアタッシュケースに入れないとやっちゃうからって、
うん、
でもそれはキズが自分で決めて、
鍵付きのアタッシュケースが欲しいです、
欲しいですって言い始めてやって時間で開けてって、
うんうん、
っていうコントロールがやっぱりできたな、できてるなとは思う、
うん
う
ん、そうね、
だからこそ好きな、うん、そこのうーんと最後の最後まで、
うん、高2とかの時はもう、
うん、
勉強するからやめるで、
うん、
スパッとやめるって、
そうそうそうそう、
別にやりたいなとかも、まあ、そらあったけど、
うん、
あの我慢できないとかではなかった、
うん
うん、だからそこまでに十分摂取したんだろうね。
そう、
ね、うんうん、
で別に制限かけるわけじゃないからなんか我慢もすることも強いられるわけではないしとは思う。だからそんなに悪いものでも私はないってやっぱり思うんだよね、うんうん、その視力云々は分かんないよ、
そうだね、
うん、
ね、
まあ、そういうのは全然分かんないけれども、
うん、
まあ、だからといってまあね、じゃあ、分かんないけどね、
うん、
じゃあそれが、うん、じゃあそれがなかったら外で遊んでたのかっていうと
遊んでないと
思う、そうで
しょ遊んでないと、
よくほらゲームをしてるから外で遊ばないんだとかってあるじゃない、
わかるわかる、わかる、
私は外に出るのが嫌いだったの、
うん、
運動がダメだったから、
うん、
あの人あの小学生の時の、
うん、
運動外行って運動しようぜのノリには私はついていけなかった、
うん、だからそれがゲームがたとえなくても、
うん、まあ、
ってことなのかな、ね、ね、そう、何してたんだろうなとは思うけどね、まあ、でも
本当に最初からゲームが本当にゼロだったんだとしたら、
うん、
運動してたのかもしれないし、
うん、
もしかしたら読書になってたのかな、
そうね、これは分かんないからね、
うん
うん、
それにもしもあったら、
うん、
世界線ですから、
うん
うん、
でも、
うん、
もう一個すごい、そのあのパソコンとかにやっぱすごい強くなるもんね、自然に、
ああね、もうそれしか触れ合ってない、でもパソコンに強いわけじゃない、
ああそうなんだ、
パソコンに強いわけじゃない、
ああそういうことなんだね、
別にエクセルとかはできない、
うん、あ、なるほど、
あ、でも、
うん、
いい点は、
うん、
抵抗感がない、
うん、そうだね、
パソコンだからって言って、
そうだね、
抵抗感とかは本当にゼロだから、
うんうん、逆、そうだね、
早めに習得はできる、
うん、そうだね、
そう、なんか我々、まあ、ビデオゲーマーでもいろんな種類の人がいるけど、
うん、
やっぱゲームを起動した時に、
うん、
まずオプションを見るタイプの人と、
うん、
あのまあ一旦触ってみようって始めるタイプの人がいるけど、
うん、
なんかオプションとかメニューとか一通り見たり、
うん、
なんかそういうのってどこかのタイミングで、
うん、
そういう習慣が若干身についてきたりするようになるんだよね、
うんう
ん、自分用にチューニングしたりとか、
うんうん
うん、
なんかそういうのはやっぱりあのいいんだろうなと思う、
うん、
あの長く触ってきた人の方が、
うん
うん、そういうことのメリットを感じやすいから、
うんうん、
敦子さんはさ、うん、なんかスマホこうやって調整した方がいいよとか、
うん、
マウスのスピードを好みにした方がいいよとか、うん、もういいこのままでいいこのままでいいってなるじゃない、
うんうん、
マウスのスピードとかめちゃくちゃ大事だと思ってんだよね、
そうなの、
大事、ただ、
うん、
別に深く考えなくても、
うん、
早いなって思ったら、
うん、
違和感があるはずだから、
そう、その違和感を感じられるかどうかが、
うん、
どれだけ長く触ってきたかってことなんだと思う、
ね、あ、そのこれがまず
違う、そうそうそうそうそうそう、違和感を感じない、
あ、そうなんだ、
うん、
そ
う
か、
そう、道具に最適化するっていう方にあのなるんだよ、ね、
自分が合わせに
いく、そう、調整ができるっていうことがそもそもわからないから、 なんかそういう点はやっぱりビデオゲームなりパソコンなり長く触ってきたことの利点の一つなんだろうなと思うんだよね、
うんうん、
何らかの形で調整できんだろうっていう、なんか使いづれえな、これなんとかならないかなとか、
うんうん、
だからそういうのがやっぱりあつこさんの言うあのメリットの一つなんだろうなと思うよね、
うん
うん、あとあれだね、あの残虐的な世間で言うゲームをやったから残虐になるんじゃないかっていうのはそれはないね。
あ、
うん、
実際にそういうネタみたいなのがあるんだけど、むしろなんか、うん、いい感じじゃねみたいなやつもある、
うん、
まあ、
うん、
もちろん真逆のネタ
があって、ね、うんうんうん、まああの、まあ、
キズを見るとだよ、
うん、あそうそうそうそう、まあ、
まあ、キズだけだからね、まあ、私の知ってる観測範囲
を1個目です、
そうそうそうそう、
まあ、N イコール1ではあるけど、うん、あのまあ、キズも今言ったみたいに要するにこう自分たちがあの抱える欲望みたいなものが、
うんうん、
そのバーチャルの世界で発散できるから、
うんうん、
あのいいんだみたいなあのデータは、うん、まあエビデンスちょいちょい積まれてはいるみたいはいるみたいだけどね、
うん
うんうん、そうそう
かなと、まあでも、うん、まあよく頑張ったね、
ありがとう、ね、うん、
本当にそう思う、
そうだからなんかゲームがどうとか、うん、ゲームに対して勉強がどうとかっていうよりは、
うん、
まあその与えられた環境と自分の能力と個性をなんか使いこなしてきて、
うん、
大変いいあのエンディングを迎えた、うんうん、だったんじゃないかなと思う、自分っていうそのキャラクター、
うんう
ん、でなんかいろんな仲間に囲まれながら、
うん、
ダイス目もよく、
うん、
なんか自分のステータスも把握しつつ、
うん、
なんかこうやって一つのエンディングを迎えて、
うん、
また次のね、シナリオに旅立っていくっていうのが、うん、なんか大変象徴的だし、
うんうん、
いいお話だったなと思うね、うん、
そう言ってくれるとありがたいですけど、
うんうん、
まあ、一旦エンドロールだな。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、
うん、
あの村クエストが終わったっていう、う
ん、まだでも上位はあるので
ね、うんうん
う
ん、
そうだね、確かに
一旦神王が倒したら変だから、
そうね、そうね、うん、
確かにね、
うん、
うんうん、いやなかなかね、そうだね、
うん、
今度二人暮らしですよ、
いやなんかね、それはそれで俺割と楽しみでもあって、うん、
あなたたち19年の新婚ですからね、
うん、19年の新婚になります、
ね、そう本当にまだまだ新婚気分で俺はいてね、あの、
ね、
時々言ってるけど本当に地球の歴史からしたら一瞬だから、
うん
うん、
あなたたち仲がいいですから、ね、うん、あんまり心配してませんよ、
うん、そうそう、
ね、
あのありがたくもあり、
うん、
で絆さんにもお願いして、最近はビリールでもね、つながりを持てればっていうことで
昨日入れました、
そうそうそうそう、うん、なんかちょっと薄く緩やかなつながりを、うん、あの現代らしく持ちつつ、
うん、
まあまあそんなにベタベタせずにね、
うん、
むしろ時々オンラインでも収録できますので、
うん、
時々収録ができるぐらいの
うん、
つもりで、
うん、
ゲストは絆さんですっていう回を設けつつ、
うん、
いろいろできるといいかなって思ったりしています、
うんうん、はい、お家ちゃんと見つけた、ありがたがってね、
あ、ありがとうございます、はい、あなたがいなければ私は今頃路頭に迷っておりました、
そうでしょう、
いや
もう、まあ、その通りだよ、
ありがとうございます、
自分の家をね、新しい家を探すのに、うん、もういかここでみたいな ね, ね、えーっていうね、
本当に、ね、親の教育が良かったもんで、
いや本当その通りだ、
ありがとうございます、
とんでもございません
木澤さんで、はい、最後に、はい、まあ、エンディングの前にこのポッドキャスト、キズが、
はい、
その6歳の時っていうかね、もう6歳、うん、7歳の時から聞いてくださってる方がいるんで、
あ、そうなんです
か、まあ、家をその2012年から聞いてるっていう人が、ね、うん、いらっしゃるんですよ、
うんうん、
だからその方に向けてもし一言キズからお話がいただけるとしたら、
6歳の頃から、まあ、今は18歳になりましたけど、もうちょいで19歳なんですよね、
うわ、すげえ、
そう、もうちょいで19歳なんですけれど、
うん、
まあ一旦このね、息子の方は 1章が終わったので独り立ちして2章目ということで、また参加することになるかもしれないのでね、その時はまた、まあ、あまり面白い話はできないかもですけど、聞いてくださると嬉しいです。でいいのか、
はい、ありがとうございます。なんかあのキズが途中で言ったあの ここでの思い出はありますかっていう時に、いや、うん、毎日同じようなっていうかね、ここでの生活だから、うん、あんまり思い出っていう思い出が思いつかないんだっていう話が結構印象に残ってて、
うん、
あの生活って思い出になるには時間がかかるんだなと思うので、
はい、
またここのでの生活が思い出になる頃に、
うん、
もう一度お話をしていただけたらななんて思いました、
うん、はい、
はい、今日はこんなところですかね。
はい、
はい、最後はいつも通り告知です。皆様は今回の配信をお聞きになり、どんなことを感じたり思ったりしましたか？もしよろしければそれを X 旧 Twitter のハッシュタグカタカナでシャープ僕嫁むすまで伝えてもらえませんでしょうか。また Apple Podcast に星多めのレビューを残していただいてもありがたいです。私たちにとってこんなに嬉しいことはありません。どうぞよろしくお願いします。それでは皆様の今日一日が心穏やかな日でありますように。ごきげんよう。お相手は陽介と
あつこと
りずなでした。
親愛なる絆さんへ。一人暮らしを始める絆さん、あなたが成長し独立するこの日を迎えることができたことを私たち両親はとても誇りに思います。あなたと過ごした18年、数々の瞬間、一緒に過ごした時間は、あなたが覚えてないことまでお父さんとお母さんの心に刻まれています。絆さんの成長と進歩を見守ることができたことに感謝しています。また新たな旅路が今始まることに喜びを感じています。人生は時に困難だったり面倒だったりするクエストに満ちています。しかし数々のクエスト報酬が絆さんをより強く、より賢くするための経験になることをあなたはよく知っていることでしょう。今回、とりあえず初回のエンディングを迎えました。そして、ここからが本番で、自分の足で立ち、自分の道を歩む素晴らしい冒険の始まりです。さて、お父さんからは、絆さんにお願いがあります。とにかく無理をせず、自分を大切にしてください。自分の大切な友達をいたわったり、励ますように自分自身をいたわってください。最近の研究では、自分を大切にできる人の方が他人に優しくできることがよく知られています。また、自分を大切にするためにいろいろな人を頼ってください。
脳性麻痺の小児科医の熊谷慎一郎先生は、自立を依存先を増やしていくことと定義しています。困ったことがあったら、些細なことでもいつでも両親のサポートがそばにあることを覚えていてください。一人暮らしの新しい始まりを楽しんでください。新しい経験を積み重ねながら、自分自身を見つける旅を楽しんでください。とにかく、あなたが穏やかで平穏で無事で幸福でありますように。幸せな旅路を歩み続けられることを心から祈っています。陽介。